三浦久美子のホットルーム。おはようございます。そして明けましておめでとうございます。月曜日の朝8時半、いかがお過ごしですか？パーソナリティの三浦久美子です。この番組はあなたがホッとできたり、元気や勇気をもらえたり、毎日の生活がちょっとだけ良くなるようなお話をお届けします。また人生を楽しみながら頑張っている素敵なゲストをお招きして、大切にしていることをお話ししていただく、あなたの夢応援番組です。2019年最初の放送は私三浦久美子が一人でおしゃべりさせていただきます。さて本日のメニューは、前半では今年から、私の新しい講座が始まります。そちらのことについてお話をさせていただきます。また後半の恒例セルフアップワンポイントアドバイスのコーナーでは、パートナーや子供がイライラしている時のサポートの仕方をご紹介していきたいと思います。三浦久美子のホットルームは、ご縁、応援、貢献をテーマに夢ある番組をお届けする夢の種放送局東京スタジオからお送りいたします。
夢の種。
改めましておはようございます。三浦久美子のホットルーム、今日もお聞きいただきありがとうございます。さて新しい年始まりましたね。まあそんな言葉をねずっと聞いて、今日はね7日でしょうかね、14日でしょうかね、7日でしたらちょうどねもうお休み明けて、今日から仕事始めの方とか、学校とかいろんなことが始まったんじゃないかなと思います。私もですね、まあ私はもう4日からね働いているんですけれども、なんかね今年の、お正月いかがでしたでしょうかね。私の方はですね、今年はどっかに旅行するっていうんではなくて、初日の出をね見に行くみたいなことをやっていました。で、7日なのでね、もうそろそろ気分を皆さん転換してらっしゃいますか？どうですか？ね、ちょっと食べ過ぎたとかね、お餅美味しいですよね。私もね、お雑煮大好きで、あときなこお餅ね、きなこお餅大好きなんですけどね、今年はね、ちょっと、皆さん私のFacebook ページなんかご覧になったらわかるかもしれないんですけれども、ちょっとだけね、痩せたんですよ。で、ちょっとだけ痩せたので、それをキープしようなーなんて思って、ちょっとだけ控えた。お正月を過ごすということを、挑戦したお正月でした。まあね、それでもやっぱり食べていたのでどうなっちゃったかな、またフェイスブックの方で皆さん確認してみてください。はい、今日ですね、最初の放送なんですけれども、一人で、私が語らせていただくんですが、実は、今までもね、私の方の、日本メンタルコーチング学院というところで、カウンセラーになる、ような講座、それから、思春期とかね、それからそうですね、子供の発達の神経発達症のねお子さんのサポートの仕方とか、いろんな講座をやってきました。で、それでもずっとずっとなんかね、もうちょっとこうコアな部分をやりたいなとは思っていたんですが、なかなか踏ん切れなかった。それがですね、2018年にまあいろいろなことがあって、それを機会にですね、よしやっぱりやるぞと思ったのがですね、私の専門分野です。私専門分野は親子関係のコンサルタント、まあ親子関係専門のカウンセラーというのをやってるんですけども、やっぱりね親子関係って難しいですよね。うん、親っていうのを、やるのってまあ一つの命が誕生した時からね、親になるわけですけれども、親になったからって言って、じゃあ今日からどうぞあなたは素敵なお母さんですよ、お父さんですよ、なことできないですよね。はい、そんな言い方ないか。それまでね一生懸命お腹の中で育んできて、やっぱり母性とか、それから、パートナーの方もねこう頑張って育てていこうななんていうのやるんですけれども、いざ生まれるとですね、よく卵クラブ、ひよこクラブ、なんかに出てるんですけれども、こんなはずじゃなかったとかね、もう夢に描いていた虹色のバラ色の子供が生まれたらこうではない現実の生活が待っているわけですよね。 で、それでも、頑張ります、みんな頑張ります。ただやっぱりね、頑張っていてもどうしても向こうも本当に別人格の人間ですので、こちらの意思が伝わらない、それから向こうの意思もわからない、そうやってね、なかなか食い違ったりしてイライラしたり、もう本当に朝からね、もう本当は私は子供を楽しく育てたいのよって思っているのに、ずーっと朝から文句言ってるとか、ずーっとイライラしてるとか、そんなことをね、いっぱいいっぱいあるんじゃないでしょうかね。私も実はそうでした。私は今子供3人いるんですけれども、もうね、だいぶ巣立っていきましたけれども、一番最初の子供ですね、小さい時にですね、若かったし、一生懸命この子を頑張って育てるぞ、いい子に育てるぞ、なんて思えば思うほどイライラが募るんですよね。なんでそんなことするんだろうとか、ちゃんとしてよね、みたいな。でね、それは今日ね、後半に喋ることともすごいつながるんですけれども、イライラってもうどうしようもない時はどうしようもなくて、で、夜寝てからね、その子供を寝かしつけてから、あー、またなんでこんな、なんかずっと怒鳴ってたんだろう、ごめんねーなんて言ってね、なんか自分がなんか落ち込んじゃうとか、それから子供になんか謝ってばっかりの日々とかありました。それからね、今よく街の中でね、なんかちょっとこう買い物したり、それから駅なんかでね、私もこう注意して見てるからかもしれないんですけど、お母さんがね、なんか本当に一生懸命怒鳴ってる、一生懸命怒鳴ってるっていうのが一番正解な、そんな様子を見ます。例えばね、なんでお母さんの言うこと聞けないのよって怒ってたり、そんな言葉を親に向かって言うのっていうのが聞こえてきたり、あとね、お子さんが、何年生ぐらいだったのかな、小学校の2、3年生かな、お母さんと2人で買い物に来ていて、で、お子さんは一生懸命ついてってるんだけど、まあお母さんとね、2人だからこうくっつくじゃないですか。で、お母さんはね、多分ね、もうね、年末で疲れてたんでしょうね、あの時ね。もうね、お子さんがこう近づいてくると、もうやめてよね、みたいな感じで怒っていて、で、結構ね、辛辣な言葉も言ってらっしゃったのね。ただそれはね、私責められないなっていうか、責めるっていうか、本当に お顔がねすごい疲れていて、でそういう関わりしか多分わかんないんだろうな、私もそうだったし、じゃあ他にどんな関わり方すればいいんですかみたいな、声が多分あの時をね、お声かけたらしたんじゃないかなと思います。で、そんな親子関係とか、それから自分の親とのね、関係とかもあるんですけれども、そんなことをずっと私カウンセリングをしてきて、で、やっぱり私の中にいろんなスキルが溜まってきたわけですよ。親としてね、こう一生懸命やってるんだけど、それが、伝わらないとか、どうやって伝えたら相手にちゃんと伝わるかとか、それからもうそもそもイライラをしないような、聞き方、伝え方とかがあるわけですよ。ね、そういうのあったら、もし知りたくないですか？うん。あとね、前にもね、ここでいろいろこう、ちょこちょこね、セルフアップワンポイントアドバイスなんて言ってますけれども、親子という、間から、だからこそ、生まれてしまう気持ちとか、それから子供の成長発達っていうのはやっぱりもっと知っていればね、もっと回避できることとか、そういうのがいっぱいあるわけですよ。で、そういうのをまとめて、皆さんにご提供したいなと。もうね、怒ってるお母さんたちが、もうなんか自分をね、こう見ているようで、なんかね、もうほっとけないというか、もうなんとかしてあげたいっていう気持ちが、本当にこう去年大きくなって、よし、もうこれはやろうっていうわけで、名前をつけました。名前がね、親力、親力、親力って書いて、親力講座っていうのをやることにしました。で、まあ本当にね、お伝えしたいことはもうめちゃくちゃいっぱいあるんですけれども、やっぱりね、あんまり消化不良になるほど、こう皆さんにお伝えしても、分かったようで分かんない、それから使えなくなっちゃうので、それをね、ぎゅっとね、絞ってね、それをね、皆さんにお伝えしていこうな、なんて思っています。で、そんな中で、ちょっと今日ね、ちょっとだけご紹介したいのが、よくね、お子さんの話を聞いて、で、それを、ちゃんと聞いてるよっていう風にこうね、例えばお子さんが白いボールをね、お子さんの気持ちとか投げてきた。ね。そしたらそれを、ちゃんと、あ、そうなんだねって、ちゃんと受け取ったよって言って、その白いボールをちゃんとそのまま投げ返す。 ね、それでお母さんにも言いたいことがあるから、それを、例えば赤いボールだとしたら赤いボールをそれから投げる、ね、みたいな、そんなのね、ちょっといろんなところで、まあ、親なんとかとかね、子育て講座とかやってると思うんですけれども、うん、うちもねそれもやります。なんだけど、うちのもしかしたらちょっと違うのはね、子供ってもしかしたら親が思っているよりも、よくわかっているし、考える力があって、で、子供の私は考える力を引き出す、伸ばす、そうすると結果お母さんが楽っていうのがね、結論づいてるんですね。私よく脳科学の話とかしますけれども、やっぱりね、子供の脳を動かすように言葉かけをするとか、このコミュニケーション、会話ねをやると、子供が自分で考えてある結構いい結論を出します。で、そうするとお母さんのこともちゃんと考えた、結論を出すんですよ。これはね、親よりもねすごい。もしかしたらね、親の方がね自分の意見を聞いてほしくって押し付けちゃうかもしれないんだけど、子供ってねすごい考えてくれるの。例えばね、この間、あるお子さんがね、なんかね、外にお寿司食べに行きたいって言ったんですよ。で、お寿司食べてに行きたいっていうふうに言ってきたので、まあ、そのお母さんはね、ちゃんと私のこの、ちょっとプレ講座をやったので、プレ講座を受けて、あ、そうなんだ、お寿司食べに行きたいんだね、どんなお寿司食べに行きたいのって言ったら、あのね、待ってるのじゃないのって言て、待ってるのじゃなくて、この前行ったね、高級なやつ、ね、高級なのの、あのね、トロが食べたいとかね。すごいですね、子供って、味も味覚もね敏感だからね、うん、なのでそれが食べたいって言われたってね。で、その日はお母さんはもうそれが夕方だったんですって。で、夕方だから、もうお買い物も終わってるでしょ。で、その日はね、お母さんは、お魚なんだけど、まあ、なんか煮付けをしようと思って、うん、お魚を買ってきちゃった、ね、でほら、そんなこと言ったってもう煮付け買ってきちゃったわ、お魚ね、買ってきちゃったわよって普通言いそうでしょ。で、そのお母さんも普段だったらね、へえ、もうね、買ってきちゃったから今頃言ったってね、無理よって言ってたって言うんですよ。でも、ちょっと試してみたそうですね。もうレッツトライですね。なんか本当に勇気を表しますけれども。で、その時に子供のボールを受け取ったと。そうか、そうだよね。あそこのトロ美味しかったよね。あそこのお寿司屋さん行きたいよね。って言って、一旦本当にそのまま受け取って返した。そしてお母さんは自分の赤いボールを、渡したそうです。投げたという、渡したそうです。どういうふうに渡したかっていうと、そうか、それでね、お母さんさ、今日ね、煮付けやろうと思っちゃって、お魚買ってきちゃったんだよね。どうしようか、っていうボールを渡したそうです。うん。で、子供としては、まあね、だって行きたいよ、お母さん、だって美味しいじゃん。ね、すごいこう言ったんですって。で、そりゃそうですよね。だからそのボールちゃんと受け取るんですね。そうだよね。あれ美味しいもんね。お母さんもね、確かに行きたい。お母さんも行きたい。そしてねって、まあそれもちょっとコツなんですよ。そしてさ、今日の煮付けのあのお魚ね、明日だとね、これね、味落ちちゃうんだよね。やっぱね、そう、どうするっていうね、子供に考えてもらったの。そうするとどうなったかというと、割とね、そんなお利口さんをするような子供じゃないそうなんですよ。ね、その子の名誉に、あれするので、名前も言いませんけど、はい、とかっていうこと、子なんです。で、は言ったんですね。じゃあさ、今度の休み行こうよね、みたいに言ってくれたんですって。で、お母さんもさ、そういうふうに言ってくれたら、そうか、そうだよね。よし、じゃあちょっと今度の休み、なんとかしようよ。ねえ、ありがとうね。ごめんね、今日は煮付け、美味しいの作るからね。いいよいいよ、美味しいの作ってよ、みたいな感じで、全くお互いに気持ち悪くならないで。そして、お母さんも、子供の気持ちも聞き、子供もお母さんの気持ちを聞き、すごい平和に、一言も怒らずに、できました。信じられませんみたいなことを言っていたんですね。で、こういう、話の聞き方、伝え方みたいなね、これはまあ一例ですごくうまくいった、パターンだななんて思いかもしれないんですけど、結構ね、どうするってね、子供に考えてもらうっていうのはね、ものすごいいいんですよ。 考えてきます。実はね、4、5歳の子でもね考えられたりするんですよ。うちの子無理よって思うでしょ。ぜひちょっとね、もう私親力の講座ちょっとやっちゃいましたね、やっちゃいましたけどもね、ぜひやってみてください。はい、ね、あとでお知らせのコーナーで一日体験のお話とかもねさせていただきますので、またそれは交互期待ということで、前半を締めくくっていきたいと思います。ジングルを挟みまして後半へ、入っていきたいと思います。
夢の種放送局、
はい、前半では、新しく始まるね親力講座というのの一部、ほんの一部ご紹介をいたしましたけれども、後半はですね、いつものように、セルフアップワンポイントアドバイス、お正月第1弾パチパチパチパチということで、はい、今日はですね、実際パートナーの方とか、それからお子さんとかが、あなたではなくてあなたの周りの方がイライラしている時のサポートの仕方というのをご紹介していきたいと思っております。どうですかね、もちろんねパートナーのいる方とか、それからお子さんがイライラしてるとかね、奥さんがとかね、旦那さんがね、特にね子供とのそのさっきのじゃないですけども、子供となんかわーっとやった後にイライラしてる奥さんをどうサポートしていいんでしょうねみたいな、カウンセリングに来るわけではないんですけど、そんなお悩みをね、聞くことも結構たたたたあったりします。で、お母さん自身もまあ自分がイライラしているのは、またそれはそれでやり方もあるんだけど、子供がねイライラしている時に なんて言ったらいいのかね、ついついねもうそんなイライラしてんじゃないのとかね怒っちゃったり、それで余計に喧嘩になっちゃったり、それから、奥さんとかね、が、お子さんのことでこうねイライラしてたりした時に、もういい加減にしろよなんてね、パートナーの、旦那さんとかがね、それから彼氏さんとかね、声かけてうるさいわねとか言ってね、帰り討ちにあるね、帰り討ちにあって、旦那さんシュンなんていうね、そんな話もよく聞きますので、今日はねそういう、誰かがイライラしてる時のサポートの仕方っていうのをねお伝えしちゃおうかななんて思っています。で、前もお伝えしたんですけれども、感情にはね二次感情と一次感情があるっていう話をお伝えしてるんですけれども、このね二次感情っていうのがまあイライラですね。例えばちょっとね一つの例を挙げて今日はねお話をしようと思うんですけれども、ある、お母さん、お出かけ、スーパーね出かけました。お子さんと一緒に出かけて、でお子さんがねなんかあったんでしょうね、スーパーの床で、GKB 状態ですね、うわーって言って、床をこうねわーのたうち回るみたいなね、それね30分ぐらい続けたそうです。でお母さんはもうね何言っても子供がもうギャーもうあーやーやーもう聞こえないですよね、そういう時ね。 でもとにかく30分ぐらいもうしょうがないから付き合い、自転車に乗せて、でお家に帰ってきたと。でお家に着いて自転車から降ろした。さあお家に入ろうと思ったらまたそこでわーと、30分、大変ですよね。合計1時間お子さんのはそれももう本当によくわかんなくなっちゃったそうです。何言ってもダメ、もうお母さんがキレてもダメ、どうしようもなくて、それでお家に入ってきて、それでもお母さんがイライラしながら、まあその旦那さんが帰ってきた時は子供はもう寝かしつけて寝ていたと。でなんか帰ってきた時にね空気がねなんかガチャッと開けたらすごかったって言って、なんだこの空気はみたいな。そしたら奥さんがもうイライラしていて、実はこうこうこうこうって言って、それでそれを聞いて、でその時にねまあ、旦那さんも疲れて帰ってきますよね、で疲れて帰ってきて思わずねもうなんかねいいじゃないか的なね、ことを言っちゃって、奥さんがねあなたにはわからないのよみたいなことになったと。で次の日に、お子さんと、お風呂に入ってママ怒ってたぞみたいな話をしたと、何があったんだって聞いて、それでまあ謝れよと、それ一見ねなんか落ち着いてる感じでしょ、で子供もまあだから、次の日にお父さんに促されて謝ったと。 うん、なんかめでたしめでたしみたいなんだけれども、実は何も解決してないわけですよ。そのお母さん、まあ、奥さんですね、奥さん自身も、なんかイライラの、なんだこれはね、私の気持ち誰も分かってくれないみたいなところがね。で今、申し上げたんですけど、私の気持ち分かってくれない、これが一番辛いです。特に子育てをしているとき、さっきもね親力の方でも申し上げたんだけれども、本当に思ってるように子育てってうまくいかないことだらけですよね。もちろん向こうも意思がありますからね、うん、こっちも意思がある、向こうも意思、だからうまくいかないことだらけなんですよ。でその時に、パーンと出るのはこの二次感情の怒りです。もう何よ、なんでお母さんの言うこと聞いてくれないでよ。それでね、そういう時に例えばね、あまりに言うこと聞いてくれないと、もうお母さんに恨みでもあるのみたいにね、子供に言ってみたり、言いたくなっちゃうんですよね。うん、わかります。私もねそういう時あったと思います。それからね、お母さんによってはね、私への当てつけでしょうね、お父さんにはやらないじゃないみたいなねことだったりねします。でそんな時にお母さんの気持ちって、その二次感情の下に、奥の方にですね、一次感情という感情があります。でこれは何かっていうと、私はその時に、どうなってほしいと思ったのにこうなってしまったから、どういう気持ちなんだみたいな、ちょっとこのね、3つのことなんですね。はい、子供がわーっとなった時に、本当は私はどうなってほしかったのにああなってしまって、私はこういう気持ちなんだっていうところを、パートナーの方とか、それから親の方とかが、汲み取って、想像して、それを言語化して伝えてあげる。例えばね、今回のこのことだと、スーパーでね、床で這いずり回ってるわけですよね。で、最近やっぱりちょっと少ないかな、そうやってこうアクティブに、自分の感情をわーっと出してくれるようなお子さん、私は好きです。うん、そのぐらいにやった方がね、いいと思ってます。なんだけれども、お母さんとしてはね、それやられると、もうね、恥ずかしいとかね、なんで私の言うことを聞いてくれないで、私ばっかり、なんでこんな目に遭うの？なんで私の言うこと聞いてくれないんだろう、私が何したっていうのっていうような、もうもどかしさとか悲しさとか恥ずかしさとか、もしかしたらあったんじゃないかななんて思います。でね、その旦那さんとやっぱりお話をした時に、やっぱりそれは恥ずかしかったんじゃないですかねなんて言ってました。なのでそういうことをね、されてね、お前恥ずかしかったんちゃうとかって言って、それを言ってあげるといいですよって言ったら、わあって言ってたんですね。うん、でお家に帰ってきて、で結局計合計30分、1時間ですよね。1時間お前大変だったなから始まればよかったんですかねって言うから、お旦那さんさすがですねって言ったんですけれども、そう、その時のね奥さんの気持ち、もうイライラもしてるけどね、もう本当に助けてよっていう気持ちだったかもしれないですよねなんて言って、でね、それ間違ってることも多分あると思います。あるんだけどね、全然大丈夫なんですよ。つまりその方がそういうなんかイライラうわーってなってんのに、その奥にお前な、その時な、もっとな、お前のね、一生懸命とか、こう、なんとかしなきゃっていう気持ちをもっと汲んでほしくって、で、すごい寂しく、なんか悲しくなったんちゃうとか言ってあげたら、悲しいわけじゃなくてね、悔しかったとか、ちゃんと言ってくれますよっていうふうにお伝えしました。なるほど、って言ってね。だから、直接的にね、自分の気持ちの、二次感情、それから一次感情に気づくっていうのもすごく大事なんですけれども、パートナーとか、それから親の方がね、相手の一次感情に気づいて、それを言語化してあげる、それを伝えてあげるっていうのは、まあ、私の気持ち、なんか分かってくれたとか、分かってくれようとしているっていうだけで、よく言う扁桃体がね、落ち着いて、怒りが本当の意味で収まってきて、そしてその方と、しっかりと絆がまた結びつかれるというかね、そういうことになるわけですね。そんなわけで、パートナーがイライラした時のね、サポートの仕方、はい、一次感情を言語化してあげる、それを想像してね、言語化してあげる、なことをやってみてくださいという、今日はお話でした。それではジングルを挟みまして、お知らせのコーナーに入っていきたいと思います。 Thank you.
夢の種放送局。
はい、今日はですね、30分親力というねところをこうずっと話してきてるね、それに関わる方を話してきてるんですけれども、1月、親力講座が始まります。最初はですね1日体験講座ということで、まあ、あの2時間にねギュッと、ポイントだけ凝縮したような、でもとってもこれ受けるだけでもねかなり、面白い、関わり方の変化、それ劇的なね変化が、起こせると、私自負しておりますので、ね、その、講座の日程をちょっとご紹介をしたいと思います。7日に聞いている方はまだ間に合いますよ。1月の11日の金曜日、そして、1月の15日の火曜日、17日の木曜日、土曜日ですと26日の土曜日、また平日は29、31、これからたくさんですね一日体験、まあ、一日体験といってもね2時間半です。午前中だったり夜だったりいろんな時間にやります。詳しくは日本メンタルコーチング学院の親力講座というのをぜひご覧いただきまして、そちらの方ねクリックしていただいて、ぜひ、来ていただけたらなと思います。この声で三浦久美子が、あなたに、たくさんお伝えしていきたいと思いますので、どうぞご期待ください。それではエンディングに入っていきたいと思います。
夢の種。
今回の三浦久美子のホットルームいかがでしたでしょうか。1月に入りましてもうね初っ端から、スタートダッシュみたいな感じで、私はやっております。2019年がね本当に素晴らしい年になるように私頑張ります。そしてこのホットルームでもねたくさんの、情報をお届けしていきたいと思っています。またね、たくさん、素晴らしいゲストの方ねお呼びして、その方のやってること皆さんにねご紹介していきたいと思っています。そういうことでね、あなたの生活、あなたの人生が、どんどんなんか輝いてきてね、いろんなこういうね知識とか知恵とか、スキルとかそういうのがねあなたにとって役立ってくれたらなっていう、ほんとその一心でやっています。ぜひね期待してほしいなと思います。番組へのご意見ご感想、そしてリクエストなどぜひお寄せください。夢の種放送局のねトップページに番組へのお便りフォームはこちらというところがございます。そこからコメントいただけたら、めちゃくちゃ嬉しいです。また私の放送をね、この放送もう一度お聞きになりたい方は三浦久美子のホットルームというフェイスブック系ページもございます。私のねその日本メンタルコーチング学院というホームページの方からも入れるようにね2019年からはなっておりますので、ぜひ、たくさん放送載せていますのでね、聞いていただいてお役に立てたらいいなって思っています。今日はね7日かな14日かな、今日からね新しい一年のお仕事とか始まる皆さん、そして学校が始まる皆さん、今年みんなと一緒に私も頑張りますよ。あなたの生活が少しでも良くなるように私も応援していきます。はい、三浦久美子のホットルーム、お相手は三浦久美子でした。あなたにとって今日が良い一日になりますように。それではまた来週月曜日の朝8時半、ホットルームでお会いしましょう。山の頂